聖書を朗読します。マタイによる福音書13章10節から17節をお開きください。新共同訳聖書の新約聖書24ページです。弟子たちはイエスに近寄って、なぜあの人たちには例えを用いてお話になるのですかと言った。イエスはお答えになった。あなた方には天の国の秘密を悟ることが許されているが、あの人たちには許されていないからである。持っている人はさらに与えられて豊かになるが、持っていない人は持っているものまでも取り上げられる。だから彼らには例えを用いて話すのだ。見ても見ず、聞いても聞かず、理解できないからである。イザヤの預言は彼らによって実現した。あなたたちは聞くには聞くが決して理解せず、見るには見るが決して認めない。この民の心は鈍り、耳は遠くなり、目は閉じてしまった。こうして彼らは目で見ることなく、耳で聞くことなく、心で理解せず、悔い改めない。私は彼らを癒さない。しかしあなた方の目は見ているから幸いだ。あなた方の耳は聞いているから幸いだ。はっきり言っておく、多くの預言者や正しい人たちはあなた方が見ているものを見たかったが見ることができず、あなた方が聞いているものを聞きたかったが聞けなかったのである。以上の聖書箇所より何を見聞きするかと題しまして、京子先生よりお話をいただきます。
私たちは何かの言葉の定義や物事が複雑でわからないことがあると、人に聞いたり自分で調べることがあると思います。分かりにくい事柄の説明には例えで示されていることがあり、私などは自分で読み解くより早く解決するので大変助かると感じます。このように日常生活の中で例えが使われているときは、理解を助ける目的で用いられることが多いと思います。ところで福音書には複数の例えが記され、イエス様の御言葉に触れることができます。ところがイエス様が用いられる例えは誰にでも分かりやすいとは言えません。そもそも聖書はユダヤ人に向けて書かれたものですから、異邦人の私たちには当然分かりにくいことがあります。この度弟子たちがなぜあの人たちには例えを用いるのかと質問しました。その例えの内容が13章の1節から9節にあります。種をまく人が種をまいたら、落ちた土壌に応じてどのように芽を出し成長していったのかが記されます。イスラエルの中でも地域差はあるにせよ、石地も多いことが特徴的です。その例えには一般的な畑作の様子が表されますので、ユダヤ人には想像しやすいものです。しかしながら情景は浮かぶけれど、その種まきの様子、畑作の様子が何を示しているか分かるかどうかは別問題でしょう。すでに気づいている方も多いと思いますが、イエス様は主なる神の御言葉をこの食物の種に例えたのです。種は主の御言葉です。種は農夫の大きく振る腕によって広くまかれていくと、当然あぜ道などにも落っこちてしまいます。道端に落ちた種は鳥に食べられました。ある種は石地に落ちて すぐに発芽したけれど、根っこが貧弱だったので日に焼けて枯れちゃいました。ある種は茨の中に落ちたので、茨が邪魔してその成長を阻みました。他の種は良い土壌に落ちて実をつけるまでに成長して、一粒の種から何十倍もの収穫量が得られていくのです。これは一見すると至極当然の現象を言い表したにすぎません。ですからイエス様の弟子たちは最初にすかさず質問したのです。その内容はどういうことかというと、イエス様、そんな話でいいのですか？畑で実がなることを話されても人々に何になるのでしょうか？もっと聖書や律法学者が用いているような明確な言葉で語らなくていいのですか？と少々驚き気味に質問しているのです。イエス様が例え話で終始されることは弟子たちには意外なことだったのです。もっぱら旧約聖書に登場する預言者の言葉は信託を受けたものとして、その明確で力強いメッセージが信頼されています。例えば、聞けイスラエルよと始まるくだりがユダヤ人には馴染んでいて、先祖の歩みに伴うイスラエルの神が思い起こされるのです。そしてユダヤ人には神がその力強い御手の技を持って苦難から解放して我らを導いてくださるという期待が込められた言葉がとても分かりやすく心に響くのです。ところがそれに反するようにイエス様は力強さをバーンと前に出すような言葉を使わず、いわば強制力のない仕方で語るのです。これが今までにない話し方であり、同胞から驚かれたのです。これらの理由から、種まきの例えに隠された神の恵みのメッセージを理解した人は多くなかったと思われるのです。イエス様は弟子からの質問を受けて、あなた方には天の国の秘密を悟ることが許されている、しかしあの人たちには許されていないと答えます。天の国の秘密とは実に意味深です。この秘密は秘義との表現がふさわしく、漢字は秘密の秘に正義の義で記されます。これは神様の大いなるご支配とその中にある恵みと裁きについて示されているのです。先ほど種は神の御言葉を表していると申しました。種をまく人は神の御言葉、つまり福音を述べ伝える人です。この例えには神様がどのようにその恵みの啓示を私たちに示すのかが言われています。その表すところによれば、随分ワイルドと言いますか、ざっくりとした荒い感じだと、荒いと感じる仕方かもしれません。農耕用機械がない時代、種まきは凄腕のフルスイングのような動きでした。多少種がどこに進んでいこうが、とにかく作業を進めていかなければなりません。 その場合と同じように、その種がどのようになっていくかは私たちには分かりきりません。それこそが秘義だと言えるでしょう。それは神様が御子であるイエス様の言葉を通して私たちの心に語りかけて、神様の恵みを与えてくださることを意味しているのです。イエス様が来てくださったのですから、律法学者などを通してではない仕方で神様の恵みが多くの人々に大胆に語られ始めたのです。そうするとどういうことが起こるでしょうか。神様の恵みの言葉はさまざまな形で幅広く私たちに提供されます。つまり私たちあらゆる人間に福音の言葉が伝えられると、福音は無駄になってしまうこともあるし、言葉を聞いても救いの恵みに至らないこともあります。家族や友人にイエス様のお名前を出して一生懸命お話ししても反応が鈍いという話題をよく聞きます。他にもそれどころかイエス様の御言葉を信じ受け入れても、その言葉を放棄して再び失われることもあるのです。しかし主の御言葉の莫大な豊かさは何よりも勝ることが同時に示されるのです。御言葉が私たちの心に染み渡り、生きて働くとき、神様との交流を通して一人から他の人へとどんどん広がっていきます。イエス・キリストの証は弟子たちを通してなされ、福音宣教が教会誕生につながることなどは予測すらできないのですから、これも神様の秘義であります。御救いへと導かれ永遠の命を与えられた私たちは、神様の御心に沿って生きるようになり、ますます豊かにさせられていきます。持っている人はさらに与えられて豊かになると言われますが、何を持っていると言われるのでしょうか。御言葉の種が私たちの心に染み渡り、生きて働くのはたまたまうまくいったというわけではないのです。今こうして継続的に礼拝に集っておられる一人一人がたまたまうまくいったというわけでは決してないのです。私たちの生まれながらの環境など私たち自身が選べないことも多々あり、それが道端に落ちた種のように芽を出せないということも現にありますが、その未知なる神様の選びについての話は今回はちょっと脇に置かせていただきます。私たちは何を持っているかという話に戻りますと、第一に私たちには神様から与えられている賜物があることです。それは芸術やスポーツなど個別の才能云々を指す個人的な話ではありません。賜物は神様からの呼びかけに応答する働きです。神様の呼びかけに応じることも私たち自身の自分の腹の中から出た個人的な人間的な気持ちではないと言われることは驚きです。けれども 私たちに応答する賜物が神様から与えられていると知ることは実は救いなのです。そのような賜物が自分のものになっていなければならないのです。余計分かりにくいと感じたかもしれません。説明には不十分で安っぽい表現になってしまいますが、賜物は神の御言葉に反応する感知器のようなものです。それが故障して機能していなかったらそのまんまです。故障していると認識しておきながら修理しなければ同じです。その分かりやすい事例は何と言ってもイスラエルの民の上に起こった彼らの態度です。彼らはその歴史的な導きから自分たちを神の民と自負しています。インマヌエル、つまり神は我らと共にあるとの信仰による告白は彼らに与えられた誇るべき賜物なのです。しかしながら彼らは神を知っているというものの、その心は神から遠く離れていました。同胞である彼らのイエス様に対する態度すべてが物語っています。ですから彼らにはそれ以上は与えられないのです。おまけに持っているものまでも取り上げられるのです。それは賜物までが取り上げられるという意味です。そう言われるのは、今私たちが持っている賜物は神様の秩序お働きに従って計られ、その目的のために用いられなければならないものだからです。もし賜物の働きを軽んじることがあれば、つまり神をないがしろにすることがあれば、賜物は私たちの所有から一旦離れてしまうことが言われているのです。だからイエス様は例えを用いて話すのだとおっしゃいますが、聞くつもりがなければ例えを出してもわからないかもしれません。イザヤの預言が実現された形となりました。彼らは心で理解せず悔い改めない、私は彼らを癒さないとも述べられます。彼らは癒しを知らない、神様の真の癒しを知らないところにその不幸があるのです。イスラエルの人々も神の御前に不従順の罪を悔い改める必要があるからこそ、聖書で忌憚なくその裁きが語られます。しかしイエス様が示すことには、人々が心からの罪を悔い改めるところに恵みが伴うのです。それは神のお働きのうちに入れられる許されたものが受ける幸いです。神は救いに預かる人が起こされることを諦めていません。また教会を離れてしまった人たちももうひとたび立ち返ってくることも主は忍耐強く待っておられます。イエス様は例えを用いて話したとき、集まった人々に対してなおも耳のある者は聞きなさいと言ってくださいました。イエス様は 弟子たちに向かって、あなた方の目は見ているから幸いだ、聞いているから幸いだと言いました。弟子たちの心が主の御心のうちに生きて働いて稼働し、現在進行中である証拠です。しかしながら、私たちの信仰は決して盤石ではありえないのです。だからこそ私たちは主の御心に従ったイエス様から離れないでいることです。私たちの主にますます信頼を寄せていきましょう。お祈りをいたします。全知全能の父なる御神様、私たちはイスラエルの民に示されたあなたの大いなる御業、そしてメシアである主イエス様を、このようにあなたがイスラエルの民のうちに示してくださいました。イスラエルの不従順は、また私たち人間である、また罪にあるその弱さであります。私たちはあなたの大いなる御業によって十字架が示され、そのもとにあなたは悔いる心をお与えくださいました。どうか私たちがあなたから与えられた賜物によって、あなたからあなたの御業に従っていくことができますように。どうぞ隣人を愛する心をお与えください。そして一人でも多くの人に救いが訪れますようにと願うものであります。私たちの主イエス・キリストのお名前によって感謝してお祈りをお捧げいたします。アーメン。